夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤由紀のラキラジ、お相手は私近藤由紀です。そして
福森俊幸です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間の付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤由紀のラキラジ。
さてさて、うん、今日のラキラジは、
うん、
福さんが持ってきていただいた
テーマ、
はい、
いいんですか、私がついに
お願いします、
話させていただいて、ね、近藤由紀のラキラジやのにアシスタントの僕が
乗っ取ってください乗っ取りをお願いします。
乗っ取ったら返せへんで、もう、
え、あれ、それは困るな
もう大人の世界は厳しいんやから
怖いよ
厳しいんやから、そんなもうちょっとでも譲ったらもう大変なことになるんやから、
ちょっと誓約書後で書いてもらおうと
何の誓約書やねん
ほんまに
2021年になりました、
はい、
昨年の7月に、趣味として、
はい、
JRA の私は馬主になりました、
はい
はい、
趣味としてね、
趣味としてね。であまり一般の方には知られてないんですけれども、 JRA とは別に地方競馬っていうのがあります。
はい、
はい、まあ、あなたの兵庫県だったら園田競馬とか聞いたことぐらいはありますよね、はい、あの地方競馬っていうのはまた JRA とは違う運営組織が運営してるんです。
うん、
ですから馬主になろうと思ったら地方競馬は地方競馬のまた馬主のライセンスっていうのがあります、
うんうん
うん、私は JRA の馬主であるとともに地方競馬の方の馬主のライセンスも昨年取得しました。
昨年両方取得されたということですよね。
そうなんです、両方取得しました、うん、で馬主の世界っていうのはなかなか厳しくって、万一1年間丸々1頭あるいは共有で10分の1とかであったとしても所有しないならば馬主免許は剥奪されるということになっております。だからなった以上は持ち続けなければいけないというのがあるんですよ、
うん、
でまあ、なった以上は買わなあかんからということで、まあ、去年いろいろなところに行って買うんだけれども、
はい、
まあ、馬主になった、まあ、馬主としての話も言っていくつもりですけども、今日は競馬に関してのエトセトラお話ししたいなというふうに思ってます、う
ん、お願いします。
というのは競馬というのはどちらかというとおじさんもしくは掛け事みたいな感じで、女の子からはちょっと遠い存在かなというふうに思うんですけれども、庶民のところいかがですか。
確かに掛け事っていうイメージはすごくあるんで、うんうん、みんな新聞持っていけいけゴーゴーみたいな
感じですよね、
感じのイメージなんでね。
そうですよね、うん、だからまあどちらかって言ったら重たるファン層っていうのは男性なのかなっていう感じはありますよね。
はい、あります。
まあ、一生懸命競馬業界も女子馬女って今言葉がありますけれども、競馬ファンの女子のこと馬女、
馬女、
うん、歴史好きの女の子のこと歴女って言いますけれども、
あ、ね、
そんな感覚で馬女みたいなのを推奨してて、
ほほ、うん、
馬女カフェとかを競馬場の中に作ったりとかして、
そうなんですか、
そう、女子限定でなんかこう美味しそうな可愛らしいスイーツとかを優雅に座って食事とかできたりするゾーンをわざわざ作ってたり、そこ男子禁制みたいな感じになってて、まあ、ある意味女子ひいきですよね、
うんうん、
まあ、そうやってこう取り込もうというか、グッズなんかも女子受けするような可愛いキャラクターみたいなのを作ったりとかして、はい、こうハンドタオルとか作ったりとかして、
うんうんうん、
女子でもいいねみたいな感じになろうかなという
なりますね、
うん、感じでね、うん、あのファン層の新たな拡大をしようとしてます。
はい、
かけるかけへんはまあ本人の自由ですけれども、はい、別の見方ではあの純粋にスポーツとして見るという楽しみ方もあります。
うん、
うん、果たしてどの馬が本当に一番強いのかっていうのを追っかけてずっと見ていくっていう観点で見てる人もいらっしゃいますし、
はい、
ジョッキー、
はい、
うん、推しの騎手みたいなのを作って、うん、かけ事というかその騎手 自分の推しの騎手とかっていうのを追っかけていくという感じで競馬を見ている人なんかもいらっしゃいます。
いろいろあるんですね。
いろんな感じ、うんうん、でまああとは純粋に馬が好きということで、うん、やはりこうターフを颯爽と走るサラブレッドの姿というのは大変美しい、うん、期待に鍛え抜かれて大事に育てられて磨き抜かれてるので、うんはい、馬体の毛づやとかっていうのもそら中央競馬で走ってる馬っていうのはもうものすごい手間暇かかってますから、うん、これは美しい。たとえ負ける弱い馬であったとしてもやっぱり駆け抜けていく姿は美しいので、うん、それを見るのが好きという馬ファンっていうのもやっぱりいらっしゃいますかね。
うーん、
まあそうは言うてもやっぱり大多数は予想ですわ。
予想ですよね。やっぱり
何が強いのか予想して、はい、何が勝つのか予想して、うん、いくばくかのお小遣いの範疇でかけていくという感じですよね、はいはい、でまあそこまでが一般的な楽しみ方、
はい、
うん、で若干マニアックっていうのが私が取得したその馬主的な楽しみ方、
うん、
これは自分が馬主になっといて言うたらいやらしいけれども、はい、なかなかハードル高い。
え、思いますよ。ハードル高い気がしますもん。
まず審査が厳しい。
うん。
めちゃくちゃ厳しい。
あ、でもね。
すんごい書類用意させられた。
どんだけ書類、そんなに？
いや、もうな、まあ履歴書とかも。
履歴書。
履歴書。僕なんかもう長く28年間社長業やってるから履歴書は見るもんやからね。
ですよね。
そう、自分が書いてうむうむ言われるなんてもう 大学生のバイト以来なかった話やけれどもただこの馬主申請の履歴書っていうのもまた厳しくってね、うん、そんな学歴とかそんなん書くだけではなくって会社経営してる、はい、私なんか会社ってもう十数社実は経営してるからね、だからそれの全ての会社の社員数や売上や利益や事業内容やとかって全部書いていってで公的な書類、
はい、
ほんなら自分の確定申告住民票、うん、印鑑証明とかいうのは基本的なところから始まって会社の決算書も過去遡って何か年分全部の会社分とか、
は
い、まああちこち行ったね。
書類のフルコースや。
そう、確定申告のコピーとかじゃダメでちゃんと納税証明書とかって税務署とか行ってあげなあかんとか、もう全部厳格に、要するにこの人は経済的にも人間的にも社会的に問題のない人やっていうのを自ら立証せなあかんねんね。ほんで年3回ある審議会があって、馬主に やらしてええかっていう審議会があって通るんやけれども、はい、うん、実際やっぱ一番高いハードルは経済的な問題。ないならば馬主になってお金がないからでいきなり馬をほっぽり出されたらこれは困りますわな、うん、動物愛護の観点からも良くないと、
はい、
だから経済的に問題のない人っていうのじゃなかったらならしたらあかんやろと、うん、だ年収の制限と金融資産の要するに貯金ですよね、
はい、
貯蓄の審査があります、
はい、
うん、それがハードルが高い。
でもそこは福さんならピロロンと、
まあ
ね、
ピロロンと、
ピロロンとね、
まあそこはね行きましたけれども、まあまあでもそれなりの金額です。でも実はねやっぱりやってみて思うのは JRA が定めてる所得や資産の要件っていうの程度で申し訳ないけども、はい、馬主やったら無理ですわ。そんなんじゃ無理、まともに馬買えない。
ゼロが何個いるんだろうか。
買えないやっぱり。そんなん1000万とか、うん、そんな程度って言うとあれやけれども、そんな程度の馬だったら普通 JRA で一生もできないよ。大体見てたら。
そうなんですか。
うん、無理。
1000万で無理。
ああ無理無理無理。
は
あ、まあちなみに1000万の馬買っても税金がかかって1100万、はい、そっから維持するために競走馬保険入らなあかんから、それが買い値の 3% ぐらい、そっから今度育成費と調教師への委託料、調教師に1ヶ月預けたら馬1頭預けたら大体請求される月額が66万円で、
はい、はい、
66万円。ほんだら1000万で買った馬でもな、調教師のとこに1年間預けとったらな、年間で請求くんの750万円。
おっとろしい。
そやで、2年間かかったら1500万円。だから1000万で始めても調教師に払う金額 2年間で1500万合わせたらな、で育成費用ってのもかかるからざっくり3000万円。だから僕1000万の馬やったら普通一生もできないよって言うたけれども、はい、そんな馬のレベルでも 一頭持とうもんなら3000万や。
はあ、
めちゃくちゃハードル高い。
うん、は住む世界違いすぎて遠く見ちゃう
なあ、
うん、
まあ恐ろしい世界やねんけども、ノリって怖いね。
ノリって怖いですね。
去年9頭買ったからね。
うん、ちょっと待って、今ここから話を進めたいけども、9頭
?9 頭
9頭
うん、9頭
え、去年馬主になって9頭
9頭
7月になって、
うん、9頭で、今言うたら1000万の馬じゃ無理やからな、ね、言うてから実際1000万の馬とか買ってなくって、やっぱりあこれええなとかって言ったらニュース、あの落札セールやるやん、セール、セリに行くねんな。だから5400万とかな、払いね。
怖い怖い、聞くの怖いよ。
バカじゃねえの、
怖いよ
ね。え、うん、まあ一旦まとめるわな、一旦一旦
ということで、今日は福さんに馬主についてお話ししていただきました。
さあということで、今日は私、まあ、馬主ということ、まあ、全般的に競馬、うん、競馬全般についてのお話をしたつもりなんですけども、はい、後半の方はちょっと馬主的観点の話になりましたけれども、はい、うん、ちょっとなかなか話したりへんけども、なかなか馬主という楽しみ方もあるんだということを知ってもらえたらなという話でした。
はい、
はい、じゃあ今日の近藤由紀さんのラジラキラジはここまでです。
はい、お相手は近藤由紀と
福本俊樹でした。バイバイ。